3、市政トピックス。中山秀樹副市長就任の挨拶。市長補佐役として全力で市民福祉の向上に取り組みます。12月28日の市議会第2回臨時会において、中山秀樹氏の副市長選任が全会一致で同意されました。任期は平成30年1月1日から4年間です。中山秀樹氏、穂高柏原、65歳は、昭和52年に旧穂高町に奉職。合併後は安曇野市企画政策部長などを歴任。平成25年3月の定年退職後は、市社会福祉協議会の常務理事などを務められました。就任にあたり、市民の皆様へのご挨拶を掲載します。1月4日に辞令交付を受け、安曇野市副市長に就任いたしました。大変光栄に存じますとともに、副市長という職責の重さを痛感し、身の引き締まる思いです。市長の補佐役として、市民福祉の一層の向上、そして未来の安曇野市がますます輝く街となるよう、全力で取り組む所存です。市民の皆様には一層のご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。選挙管理委員会、公平委員会ほか人事。任期満了に伴う選挙管理委員会と安曇野市等公平委員会の各委員が決まりました。任期は両委員とも平成29年12月22日から4年間です。選挙管理委員会委員長、竹内勲。選挙管理委員会委員長職務代理者、丸山久美子。選挙管理委員、中村盛義。選挙管理委員、富山博士。公平委員会委員長、和田博士。公平委員会職務代理者、曽根原由紀人。公平委員会委員、宮井真由子。人権擁護委員、任期満了に伴う人権擁護委員に、富山重政委員、三里、望月沈委員、赤品が移植されました。また、中澤みどり委員、穂高が新たに委員に移植されました。任期は平成30年1月1日から3年間です。三里交流学習センター、ゆりの木が完成。三里交流学習センターゆりの木の建設工事が完了し、12月26日、施工業者から市に鍵が引き渡されました。この施設は図書館を中心とした文化複合施設で、展示ギャラリーやカフェコーナー、学習室を備えています。鉄骨平屋1846平方メートルで、総事業費は備品や設計費などを含め約12億円となりました。開館時の蔵書数は約4万1000冊で徐々に増やす予定です。三里図書館の移転改築は旧三里村時代から計画されており、三里地域の交流学習センターの完成により、5地域の文化拠点施設が整備されたことになります。愛称となったユリの木は公募により選定され、市の天然記念物に指定されている市役所、三里支所前のユリの木が由来となっています。式典で宮沢市長は、市民の情報拠点として障害学習を支援する図書館として多くの皆さんに使ってほしいと挨拶しました。開館は本年3月10日で、施設の利用案内などは広報安曇野の2月号に掲載する予定です。地域課題の解決に向け、市まちづくり推進会議が発足。複雑・多様化する地域課題の解決に向けた検討を行う市まちづくり推進会議、田村博会長の初会合が12月14日市役所で開かれました。同会議では市区長会から区だけでは解決できない課題として検討依頼のあった全市的な見守り、支え合い、助け合いの仕組みづくり、区の意義や重要性の理解促進の2つの議題についてワーキンググループを設け検討を重ねます。会議では市民の最も身近な地域コミュニティである区への加入率が伸び悩んでいる現状について話題になりました。委員からは 防災を切り口にすれば区への理解を深めてもらえるのではないかなど活発に意見が出されました。高齢で区の役員ができないため、区の退会を希望する高齢者が増えているという現状にも触れ、役員の免除や共助の仕組みについても考えが示されました。同会議では今後1年間程度議論を重ね、市への提言をまとめる予定です。守る会が天皇バラをブドウ畑に再生。明石名地域の農業を守る会、池上陽介会長。では、荒廃した明石名天皇バラの農地をワイン用ブドウ畑として再生する取り組みを進めてきました。このほど昨年初収穫されたブドウ、シャルドネ酒 0.4 トンを使った白ワインが完成し、市に寄贈と報告が行われました。明石名天皇バラは、かつては地域を支えた桑畑でしたが、木が生い茂り荒れた農地となっていました。そこで平成25年10月に明石名地域の農業委員を中心に同会を設立し、約10ヘクタールのブドウ畑作りが始まりました。同会では国と市の補助による資材提供により、イノシシや鳥などの防護柵設置に取り組みました。また、南安住農業高校の生徒などによるボランティア作業など、多くの人の手により開墾作業が行われました。これらの成果が実り、3人の工作者も公募により決定し、本年度は約13トンのブドウが収穫されました。工作者の池上文康さんは、今後はワインの自家醸造を目指し、北アルプスの眺望が美しい天皇バラを、ワインとジビエ料理が楽しめる場所にしたいと抱負を述べました。宮沢市長は、多くの人の力と固い意志があれば、困難な農地再生も可能であることが証明されました。多くの皆さんに親しまれるワインになることを目指して励んでほしい、と大きな期待を寄せました。水道料金の見直し検討始まる。市では12月22日、水道料金の適正料金のあり方とその適用時期について、市上下水道事業経営審議会、飯沼義明会長に諮問しました。市の水道事業は現在安定的な財政状況を保っています。しかし今後人口減少が見込まれることから、水道料金収入の減少が予想されるとともに、耐震化や施設の更新といった設備投資などの財源確保が課題となっています。また現在の水道料金は、超過料金が旧町村ごとに違い、不均衡な状況が続いています。今回の諮問は、今後の財源を確保するために、また使用者間の負担の公平性を図るために、定期的な議論を重ね、方向性を見出すことを目的としています。宮沢市長は挨拶で、水道事業を取り巻く環境が大きく変化している。水道事業は市民生活に密接に結びついており、忌憚なく意見を交わしてほしいと述べました。審議会は今後、上下水道事業の有識者10人により議論が行われます。非常時の水道水確保に備え、拠点配水池の整備が完了。非常時に備える拠点配水池として整備を進めてきた上長尾配水池の耐震化工事が12月20日竣工しました。災害など非常時には水道管の破裂などの異常発生が想定され、飲料水を確保することや給水活動の拠点が必要となります。このため市内45箇所ある排水施設のうち、水源から直接送水を受けている8箇所の施設を拠点排水池に定め、施設の耐震化など整備を進めてきました。同施設の整備は稼働させながら工事を行うことが困難であったため、既存施設の臨時に建て替えを行いました。施設内には給水車への給水を行う臨時給水スペースや車両の駐車スペースの確保、資材倉庫を設置し、拠点排水池としての機能を強化しています。総事業費は、季節排水池解体撤去工事を含め約4億7000万円となりました。この工事の完了により、市内の拠点排水池の整備はすべて完了しました。税に関する作文ポスターの入選者表彰。 問い合わせ、税務課諸税係、電話 71-2484、ファックス 72-2065。時代を担う中高生の皆さんに税への理解を深めてもらうため、作文とポスターを募集しました。募集数は作文851作品、ポスター320作品、このうち作文34作品、ポスター12作品が入賞しました。作文の部、松本税務署長賞2名、長野県租税教育推進協議会長賞1名、長野県納税貯蓄組合連合会会長賞1名、松本地区納税貯蓄組合連合会会長賞7名、松本地区歴代国税モニター会長賞1名、安曇野市長賞5名、安曇野市教育委員会賞17名、ポスターの部、安曇野市長賞3名、安曇野市教育委員会賞9名。